ではヨナ書3章1節から。再びヨナに次のような主の言葉があった。立ってあの大きな町ニネベに行き、私があなたに告げる言葉を伝えよ。ヨナは主の言葉通りに立ってニネベに行った。ニネベは雪巡るのに3日かかるほどの非常に大きな町であった。ヨナははじめその町に入ると一日中歩き回って叫び、もう40日するとニネベは滅ぼされると言った。
アメン。さあ、あの2章出節を宣言してください。
2章出節、主は魚に命じヨナを陸地に吐き出させた。
アメン。ハレルヤ、する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、私たちが今、もし私たちの状況が魚の中にいるような状況であるとするならば、主よ、あなたが宣言してください。
アメン。
イエスは、はっと、主よ、本当に私たちがヨナのように、本気で祈ることができますように、そしてその祈りを応えたも主が吐き出す命令をしてください。そして私たちが使命を果たさなければならない地に吐き出されて、主の命令に本当に従順することができますように、御霊よ、私たちを助けてください。イエス様の皆によって祈りました。私はね、この二章中卒の御言葉でね、すごいなと思っているんですね。どういうことかって言ったらね、救われるべくして、あの選ばれている私たちにはですね、あの救われない地獄に至る前に地獄を味わわせて、そして生きていって悔い改める、ね、チャンスを与えてくださるのがイエス様だったと、と本当に本気で思いました、ね、だから、ああ選ばれている命のこの本当に特別だいぶというのは素晴らしいものである、だから自分の目の前が真っ暗な時、もう行く道が全然わからない時、まあ、昼間でも、人はね、愚かさのゆえに、ですね、もう本当に盲人のように手探りで生きていかなければならない時代があるということが聖書には書いてあるんですけれど、自分の手に負えない時代、そしてことが自分の目の前に現れた時に、本当にヨナ書を思い出してほしい、ヨナが何を知ったかって言ったら人の命を救いたくないと思っていた自分がね、自分がもう本当に潔く死んでニネベを滅ぼそうと思っていたんだけど、いざとなって自分の命が死なずにね、そしてどうしようもない状況の中に陥った時に、助けてくださいということを祈った。三日三晩を祈った。そのことによって、ね、初めて、もう少し、ね、もう40日もすれば、この町は滅びるということに少し気持ちを入れて、ね、宣言することができる、その心の養いがその3日間で与えられたということはすごくありありと分かりました。ヨナがやっとそういう気持ちになった時に、主は本当にすぐさま魚に命じてヨナを吐き出すということをするんですけれど、吐き出されたヨナにすぐ主の御言葉が来るんですね。だから、アブラハムの法則とすごく似ているのが、アブラハムも神様と出会った時に御言葉によって出会うんですよ。で、御言葉を信じて手がけるんですね。信じて手がけた先で足を止めずに歩んでいたら、次の御言葉が来たということなんですね。だから皆さんと私が気をつけなければならないのは、イエス様のミッションが与えられた時に、そのミッション通り私たちが歩むとするならば、必ずその次の御言葉が私たちを待ち伏せている。いつちょうどいい場所に、ちょうどいいタイムで、タイムアシクス、スペースアシクス、これはね、ずっと私たちにつきまとうものなんですね。 だから、本当に自分の感覚でこの確信というものを持ってしまうとね、不安になってしまうんですね。ですけど私たちのこの感覚というのはどこから来たものかを皆さんがよく理解してほしいんですね。知性と理性による感覚によって安心したって、それ安心ではないんです。私たちの知性と理性っていうのはね、自分のものであって、他の人と共有できて 100% それがね成し遂げられるということでは一切ありませんので、だから一番安心できるのは何かって言ったらね、御言葉で始まったとするならば、御言葉でまだで、私たちは次の段階に移っていかなければならない。アブラハムにもカナンの地に入った時に、ずっと歩き続けた時、その時に主の御言葉が与えられて、この土地をあなたの子孫に与えると言いました。次まだね、しばらくしたら主のタイミングと主のその、場所ね、しかるべき場所で、この土地をあなたとね、あなたの子孫に永遠に永久に与えるということ。だからどういうことかって言ったらね、主は私たちに仰せられる言葉というのはね、具体性を増していく、具体性を増していくということなんです。ヨナが本当に逆らいました。逆らって主の御手が届かないところに行こうとしていた。40日という時間を絶対にイエス様が決心したとしても、ヨナがね、40日を邪魔できると思ったんです。タシスに行ってここにまた戻ってくるということ。昔はね、船というのが、自然の法則にのっとっての航海なんですよ。今はもう技術はすごくもう発達しているのでね、雨が出た、暴風だ、そういうのを予測しながら、それに耐えそうなその船舶、それで生き生きしているんだけど、昔はね、もう本当に自然の法則に沿って季節風、それを利用して逆らわずにということなんですね。だからヨナがタシスに行こうとしていた時に、タシスについてしまっちゃったら、タシスからまた再びこうニヌベに行くということをするには絶対に40日は不可能ということを計算して船に乗ったわけなんですね。船に乗っていたということ、これは私たちの計算なんです。私たちの計算は通常で考えるとすごく合っている、ね、タシスに行く、船に乗って、そして向こうに行って、ここまで戻ってくるのに40日じゃ全然これ耐えられ、もうこれはかなわないという計算があってヨナはしたということなんですけれど、主はね、全知全能なる方で、海も風も主の言うことを聞くという計算ができなかった、なんでこういう計算ができなかったんだろうと思ったらね、旧約聖書を見てるとね、御言葉によるこのね、約束は全部書いてあるんですよ、ね、A をすれば A' がある、 A に逆らったらね、まだ別の、ね、A- があるとか、そういうのがこう両極端にあって、するかしないかということの世界だったので、約束に基づいて の約束の御言葉の実現はあるものの、神が生きておられるという奇跡、印、不思議はそんなには起きてないんです。だから旧約の聖徒という、働き人たちの中に、天国を知らないやつもいて、ね、信じる人も信じない人もいた。で、使徒パウルがそれを利用したじゃないですか、ね、信じる人と信じない人で、ね、お互いに争えるようにして、そして利用したほどですよね。 だからそういうことからしてみると、法則によっての、保証はあるものの、奇跡しるし不思議というのはあんまり盛んではなかったので、主は生きておられる、そして、法則を超えて働く。で、法則はそもそも何かって言ったらね、主が決めてるんです。主が決めてるのが法則になっているわけなんですね。だから、主が今も決めて、その法則を変えたらそれが法則になっちゃう。で、それを奇跡しるし不思議、それをもう豊かに体験していく中で、法則とは何かって言ったら、人が奇跡しるし不思議と思われていることは、通常起きてないことが起きているから奇跡しるし不思議と言っているだけで、ね、主がそれを法則としてレンガラレンジ起きるようにしたら、それはね、奇跡しるし不思議じゃなくなっちゃって法則になってしまうということなんですね。ヨナも多分理解してなかった。だから、もう 3×3 が絶対9の世界しか理解してなかったということなんですね。ですけれど、その 3×3、9 が絶対に当てはまらない時がある。いつ当てはまらないかといったらね、主ご自身の、ね、強行的にこの私たちの人生に、ね、関わる時、そして主の意思で何かを成し遂げようとしていった時に、人の力がどんなに巨大であって主に逆らったとしても、主は必ずそれをね、ご自身の意思を成し遂げてねくださる方。突然の大嵐になったわけなんですね。突然の大嵐、その大嵐になった時にね、本当に波も風もね、主がね、もうヨナをこう拒むために働きなさいって言った時に、はーいーって働いたと思うよ、こうやってはーいーって波と風が相談してね、そしてその船を拒んだということがよくわかります。ヨナ、本当に地獄を恐れない人でしたね。で、救いがない暗黒の世界、地獄、生きてて死ぬこともできないで生き続けていながら苦しみを覚える、その地獄をこの魚の腹の中でもう味わってしまったヨナは、味わってしまったヨナが、人の救いを拒むどころか自分の救いがもう目いっぱいになっちゃった。で、そういう状況の中で3日3晩が過ぎるんですけれど、私はこの3日3晩に対してヨナの一人の命を救うだけだったらすぐ答えたと思います。その3日3晩のその時間を主が設けたということは何かって言ったらね、救われるためにね、救われ一人の命が救われるためにどれだけのね、自分が暗黒を、絶望をね、体験しなければならないかということを、ヨナが知ってほしいということで、主はその体験をさせてくださった。自分が救われるために3日3晩かかったんですよ。ということは、逆算していくと、ニヌベの12万人を救うために主はどれだけの3日3晩をね、本当に悲しみ苦しみね、過ごしてくださったんだろうかということがすごくわかります。ヨナの気持ちがね、ちょうどそうなった時にどうなったかって言ったらね、イエスの皆と一緒という名前で英語によって主にします。そうなった時にどうなったかって言ったらね、主はヨナが気持ちが整理整頓ができてニヌベにおいてね、あと40日もすればこの町は滅びるという言葉が言えるような状態になった時に、魚に命じて吐き出してくださった。吐き出してくださった時に、最初一節に主の御言葉が2回目ね、またヨナに来た。主は仰せられた、立ち上がれ、大きなね、ニノベね、 大きな都市ニヌベに行って私があなたに命じたことを彼らに宣言しなさい。私があなたに命じたことを彼らに宣言しなさい、ね、だからね、私たちは聖書が言っている主はこう仰せられるっていう、この仰せられるというところね、そこを抜かしてね、次主が言った言葉だけを覚えちゃいけないです。主はこう仰せられるってね、誰がこの言葉を言ったのか、ね、言葉のもとを私たちは非常に大切にしなければ、ね、話す時に宣言する時に個人の意のまんまで宣言してしまいがちな、ね、感情を持ってしまう。だからね、私は働き人たちに言っているんですね。主はこう仰せられる、主はこう仰せられる、ものすごく私は怒ります。主はこう仰せられる、何それ、ね、主はこう仰せられる、ね、それはね、思い心感情霊魂魂がね、主ご自身から預かったものの権威から威力尊厳勢いを持って宣言しなければならないということなのに、この主はこう仰せられるで次のことが強調されていくわけなんですね。あのね、主はこう仰せられる時から主ご自身の思い心感情ね、そのことが宣言されてこそ、次宣言された具体的な内容が主が仰せられた言葉の延長線になる。これは皆さんも同じだね。主はこう仰せられる、もうこの時点で私の言葉にないんです。主から預かった、だからこの主が仰せられる、こう仰せられるという言葉にね、自分が恐れ敬いを持っているかどうかということは非常に重要だから、これから聖書をね、こう朗読するとき、宣言するとき、ね、主はこう仰せられる、その時からね、もう主が仰せられるその思いにね、満ち満ちたね、その状況の中で主はこう仰せられるということを宣言しなければならない。主はこう仰せられる。立ち上がってあの大きな町ニヌベに行って、私があなたに命じたことを彼らに宣言しなさい。ヨナが主の仰せられた通り立ち上がって、ほら立ち上がってって言ったでしょ、立ち上がって、そしたらヨナも主の仰せられた通りに立ち上がってって言ってるんだ。立ち上がってニヌベに行った。ニヌベは非常に大きな大きな町であったのでね、縦で行っても3日かかる。言ってるじゃん、八丈島行ったら八丈島一周するのになんか45分かかるとか言ってるじゃん。一周するのに、端と端をこうやって一周するのに45分かかる、1時間かかるって言ってるんですよ。ということはこのね、大きな町、これがね、こう一周するのにね、3日もかかるという町なんですよ。ということはこの何、端っこだけに人が住んでると違うでしょ。こうやって人が入り混じって住んでるでしょ。ここに私たちはね、注目しなければならないの、ね、3日もかかるところをヨナが1日ね行って、あと40日もすればこの町は滅びるということを言っているんですね。あと40日もすれば、ね、この町は滅びるということなんだけど、ヨナがこの4節ね、ですね、3節から4節ちょっと、はい。
ヨナは主の言葉の通りに立ってニネベに行った。ニネベは行き巡るのに3日かかるほどの非常に大きな町であった。ヨナは初めその町に入ると一日中歩き回って叫び、もう40日するとニネベは滅ぼされると言った。
あのね、 本当にこの一回りするのに3日もかかるところを入ったら、彼は何をしたかって言ったらね、叫んだって、叫んだね、もう40日ね、もうすればニヌベは滅びる、ね、ということをここでヨナが叫んでいるんですね。そしたらね、コセス、はい、
そこでニネベの人々は神を信じ、断食を呼びかけ、身分の高い者から低い者まで荒布を着た。このことがニネベの王の耳に入ると、彼は王座から立って王服を脱ぎ、荒布をまとい、灰の中に座った。
ね、不思議なことが起きるんですよ。あと40日もすればニヌベを滅びるということをもう大きな声で叫んでいる。あと40日もすればニヌベは滅びるって、40日もすれば滅びるということを言っているんだけど、1日ということなんですよ。こう聖書に書いてある。じゃあ、聖書に、数字と名前が出てくるときに気をつけなさいと私たちは大学院で学びました。3日って書いてあって、1日3日って書いてあって30日だったら分かるね。で、あと40日すれば滅びるということで、39日くらいだったらまた分かる。1日って書いてあるんです。どうして？で、結果を見るとニヌベは救われてるんです。ここに何が起きたんだろう。これね、算数的に合わないことによって人が信じ難いところがここに出てきている。3日もね、行かないとね、こう全部一周できないんです。じゃあ人は周りにだけ、ニヌベの周りにだけ住んでいるんじゃなくて、入り組んで生きているっていうこと、一人も残らず全部ね、救われた。この結果からしてみると、ヨナが言ったもう40日もすればこの町は滅びるという言葉が、一人も漏れることなく全部伝えられたっていうことなんですよ。なんで、なんで1日。そこにはね、ですね、この見える、この理解できるこの印としては、ヨナが船に乗っていた時に、その船の中に太くて多数の人が乗っていた。そしてヨナは自分が叩き起こされた時に、自分はヘブル人で、ね、海と山を作られた、ね、神様を信じる人で、自分がなんでこの船に乗ったのか、その訳まで全部お話をしている、ね、でニヌベに行って福音を述べ伝えるのが嫌だから乗ったっていうこともそこで分かったわけですよね。そんでヨナが乗った船というのは、一番最初に助かるために船荷を全部下ろしてるんですよ。ということは、船に乗った人がタシスに行く理由がないということなので、ヨナが海に投げ込まれた途端に海が止んだということで、その船に乗っていた人はもうヨナのことで持ちきりだったと思います。ヨナの噂で、ね、私を投げれば海は沈む、ね、あなたたちは安全だよということもヨナは言っている、ね、もう言っていることはあまりにも恐れ多いことなので、ヨナを、ね、投げるということを、ね、恐れて、彼らは投げるのを躊躇していたくらいなんです。そういう中において、ね、もうどうしようもなくヨナを投げるしかなかった。神の怒りを鎮めるために、そんで投げたら海がなぎって、そしてね、静かになってきて、そんでもう他室には行けない、もうないので、 戻ってきて、もうヨナのことはね、もう持ちきりになって噂としてね。で、その噂を本物にするのが何かって言ったらね、みんなの船荷をね全部捨てたので、もう噂が本物になってる。まず一つ、それでヨナはね、すっごい有名人になっている。でもヨナが死んだと人は思っている。ヨナが死んでいたと思っていたヨナが、その階段に吐き出されて、そして主から御言葉をいただいて、だから1回目の御言葉は逆らったので、逆らった御言葉に対してね、ヨナは主から戒めを受けたということなんですね。ここで皆さんが思い出すべきは、ね、エステル記によって、その王様が立てた、ね、法律、それは新しい法律で書き換える、ね、その法則はここに出ている。1回目の主が言った命令はヨナが逆らったので、ね、そしてその逆らって海に投げ込まれて、そして逆らったその、責任を全部取らざるを得なくなった。で、今度は同じことなんだけど、もう一度主がヨナに、ね、命令をするわけです。同じ言葉なんだけど、ね、同じ言葉じゃないんです。逆らった言葉、忠実する言葉、私たちにも体験があるじゃん、ね、主の同じ御言葉なのに、ね、逆らう時あるよね。で、次同じ御言葉なんだけど従順する時があるよね。2番目の御言葉もね、ニヌベの救いのために、だから、本当に、その御言葉をいただいてヨナは、歩くということなんだけど、周りだけを歩いても一周するだけでも3日かかるとこ1日ということがここに書いてある。そしたらこれどう理解したらいいんだろうと思った時に、主が私に教えてくださった言葉がある。荒野に叫ぶ者の声がある。あなた方は主の来るべき道を整えなさい。悔い改めよって、どうやって整えるの？悔い改めよ、天国が近づいた。来るべきお方を天国そのものとして理解して、ね、迎え入れなさいという言葉だったんですね。でもこれを叫んだ場所が、ね、イエルサレムでもない、ね、王宮でもない、ね、人 の、 盛んなところでもない。バプテスマのヨハネが叫んだところはね、荒野だったんですよ。イスラエル行った時にその、名残がある場所を通りました。何にもないところですよ。でそこでバプテスマのヨハネは、ね、ずっともう悔い改めなさい、天国は近づいた、でその御言葉をずっと叫んでいたわけなんですね。主の御言葉、主の訪れを告げる御言葉は、人がたくさんいるところで、ね、叫んでいても人の耳に聞こえるでしょう。でもね、このバプテスマのヨハネの法則からしてみると、人がいないところでも正しい言葉を叫んだ時というのは、叫んだ言葉の責任は主が取ってくださる。だから主はどのように取ってくださったかというと、悔い改めよ、天国が近づいた。その言葉がね、聞けるべき人の耳に全部聞けるようにしてくださって、人里から、ね、離れた荒野に人が来て、悔い改めるべき人が来て悔い改めたんです。だから私たちのこの法則というのは、人に直接聞かせて、そしてその人を何とかしようという手法を私たちは取っているものの、あらゆる面においてまずね、その御言葉を信じて宣言することによって、主ご自身が私たちのために働く、ね、その自由意志を私たちが明け渡す ということが必要なんですよ。主はこう言ったんですね、イザヤ書で。誰が我々のために言ってくれるだろうか、我々の愛を届けてくれるだろうか。でそれを、ね、言ってくれたり言ってくれたり、ね、届けてくれたらそれを私するよっていうことを言ってる、ね、私たちは 言ってくれあげたり言ってあげたり、ね、届けてあげたらそれを聞いて、ね、それを欲しいと思っている人には主がそれをあげるよって言ってる、ね。でも人の自由意志、自由意志の中に人が自由に決定権を持っているので、ね、その決定権を持っている人のところに言ってくれる人、言ってくれる人、届けてくれる人がいて、人の意志が聞いた言葉に反応して、そしてそれをね、ああそうなりたいと思う者がいるならば、私がそれを責任取るよということを言っているわけなんですね。私たちの行動パターンというのは反対なんです。私たちの行動パターンは反対、ね、私たちは言ってあげること、言ってあげること、届けてあげること、それによってその人の自由意志と結合された主の現れが現れるという信仰がない、信仰がなく、私たちはね本当に身勝手な形で今いろんなことをする。だから初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、どういうこのね、もう本当に本当に原則に私たちは戻らなければならないんですよ。そんで何をするかって言ったらね、言葉で主は全部作られたんですよ。そして言葉で作られた世界を私たちにね、信仰の告白と宣言によってね、権利を得て豊かに生きなさいというのは主の御心なんですね。だからこの法則に私たちは戻らなければならないんだけど、バプテスマのヨハネとこのヨナを通して私たちが知るべきことは何かって言ったらね、主が願う言葉を宣言した時に、宣言した言葉のね、責任は主が取るということなんですね。バプテスマのヨハネが宣言した時もね、荒野に人が来ましたということなんだけど、ヨナが一日だけ宣言したんだけどね、もう本当にその一日だけ宣言した言葉がニヌベ全体をこだまする、ね、こだまするこだまするということで、ヨナがもう40日もすればこの町は滅びるという言葉をね、聞いた時にふざけるなっていう人もいて、嘘だよって言ってる人もいて、なんかすごい怖いこと言ってるねっていう人がいて、さまざまな思いが入り混じってそれを聞いていたはずなんですね。聞いていたはずなんだけど、このニヌベはですね、主が右も左もわからない人としてみなしているのでね、ヨナが言った言葉によってね、右と左が分かってね、悔い改めて初めて救われるというチャンスが訪れた場所なんですよ。神を知らない、神を知らない、そしてもう残酷なこと、残虐なこと、それがね、増し加えられて大きくなった町ね、そういう町だったんですよ。だから神を知らずに生きていて悪が増した町に対しても、主は悪人の一人もね、滅びに至ることを願わないという憐れみを表したわけなんです。だからニヌベのことを見てね、私はね、罪の許しにも確信持っちゃう、わあ、本当にこの罪の許しはもう確信持って許しをね、信じていいんだということ、 神を知らずにあんな悪どいことをしたあのニヌベに対して主が言ったの、右も左もということ で、どういうことか、右も左もというのがね、あのね、あの善と悪が分からない状態、光と闇が分からない状態、そしてもっと具体的に言うと、子供ってさ、赤ん坊って悪が分からない、善も分からないね。だから子供にあの包丁ね、鋭い包丁をね、あのもたらしたら、子供はそれを持ってね、もう自分を一番可愛がってくれているそのおじいちゃんね、ねえねえおじいちゃんって切り刻んでびっくりするのが子供だ。うん。ニヌベを主はどう見ていたかって言ったらね、あの右も左もわからない赤ん坊のようで、自分が悪いことしたのかいいことしたのかもわからない人としてニヌベを見ていた。でなぜそこまで見ていたかって言ったら、ね、こういうことをやっているニヌベに一度もね、神様が伝えられてね、本気になって神様が彼らに開示されたことがないからです、ね、大きな町ニヌベ、ね、主はそのようなことでヨナを使わせてくださいました。ここで注目しなければならないことは、3日ね、本当に端から端までを歩くのに3日、回るのに3日かかる。でも至る所に人がね、住みかを設けていて、その一人一人にこの福音を述べ伝えられて、そしてみんなが一丸となってこの断食をする、その罪をやめる。でニヌベはどうやって救われたかって言ったらね、3日間罪をやめたことによって救われたんですよ。ね、だから悔いることと改めることはセットだということはこの福音でまだわかるね。ニヌベは断食をしながらね、戦争はできないよね、断食しながら人いじめもできないよね、略奪もできないよね。ということはニヌベはこの大きな町ニヌベはどうやって救われたかって言ったらね、3日間断食をしていて、今までやっていた悪の力を停止させたことによって救われたということが本当にありありと分かります。うん。なんでそうなったの、ね、このね、右も左も分からない人たちに主はね、印を少なくてもね、見える印を2つ挙げてる、うん、どういうことかって言ったらね、大嵐の知見によってね、印が与えられてる。人がね、ニヌベが憎たらしくてね、もう海に投げ込まれるまでニヌベには救いの福音を述べ伝えたくなかったということを全部言っているわけなんですね。ヨナは自分の一末を言っていて、そして海の中に投げ込まれました。だからそれももう持ちきり、大きな町ニヌベだからもうすごかったでしょね。で、そういう気違いがいたらしいよってね、ニヌベを憎んでね、神様がニヌベに行って、ね、メッセージ伝えなさいって言ったら、伝えるんだったら死んだ方がマシってね、あのタシスに逃げようとしたんだけど、そいつの神は、そいつがタシスに行こうと許されておらずね、なんかすごい嵐が起きたらしいよって、そんなの嘘だよって人が言ってる時に、それがね、私も嘘だと思ったさってね。だけど本当にそいつを投げ込んだら海がやんだよって、そんなのありえない、ありえないはずないだろうって、私苦難に全部なくしたんだから、そのおかげで命からから戻ってきたんだから、船に乗った人だけでもそれがもうすごい噂になってる。でもう一つね、 その、書いてありますよね、パスタの底に。
私の聖書に書いてある、
うん、あ、そうですね、もう一つの文献があるんだけど、アシリア、ね、BC763年6月15日、ね、日食があったそうなんです。そこで日食ってもう真っ暗になるでしょ。そこに王の星だけがピカピカって光ってた。金星って言ってました。だから日食っていうのを人をすごい恐れるじゃない。でそこのアシリアの文献に七代がね、一人現れたようなことです。もう40日もすればね、ニヌベは滅びる、この町は滅びる。それがアシリアの文献にあるし、 NASA のね調べでもそれがある。だからヨナの話ね、そして日食によって真っ暗になったことね、一日をヨナが宣言していったこと、それがこだまされてアシリアの全ての耳に入ったこと、聞いた時にね絶対救われるように、主はそのね、あの海においても異常現象が起きたよね。そしてこのニヌベにおいても異常現象が起きたわけなんですね。日食ということが起きてね、恐れるようになった。あ、本当なんだ、恐れるようになった。その恐れるようになって、それで王から獣に至るまでね、もうみんな断食をしたということなんですけれど、断食をしたこと、それがあのね、あの彼らを救ったんじゃない。断食して、断食には似合わない罪のね、あの行動を知ってしまうということであるんだったら、それ断食してもいいのね。このね、ニヌベが救われたことは、3日間断食しながら、3日間ニヌベの、ね、あらゆる罪の行動力が停止されたっていうことなんです。救われる、ね、救われるために私たちがしなければならないことは、罪の行動を停止する、罪の行動力を停止する、ね、罪深い言葉を停止する、ね、行動力を停止するということが、私たちの救われるためにまず実践しなければならない。だからあらゆる面において私たちには救いが必要だよね。人間関係にも救いが必要ですよ。キリスト教で今一番私がもどかしいと思っているのが、救いをね、あの私たちのこの天国に行くことだけを救いとしていることが、私はねすっごくもどかしい、ね、私たちはもともとが救いが必要じゃない、ね、存在として生まれている、もう救いそのものが必要じゃない、もう永遠がね保証されている存在として私たちは生まれたんです。悪魔サタンの罠に陥ってね、その資格を、私たちはもう失ってしまったということなんだけど、もともとはね、私たちはね救いが必要じゃないので、神と自分との間にあるこの、あの力の違さ、それを理解するものとして成長しなければならない必要が私たちにあったんですね。エデンの園において、自分は想像できないもの、神が創造してくださった至る素晴らしいものを 間に監督する、ね、までの力しか自分にはない。得る力と得させる力と管理する力以外は自分にはない。で、自分にないこの力で得る力、神が作ってくださった、創造してくださったものをよりよく得る力が私たちには与えられていて、そして創造してくださった方への感謝と、この得る力しか持っていないこの摂理を大きくした後に、私たちはね、永遠の存在にエデンから天上に変わっていたものなんです。でもその前にもう壊れてしまったということなんですね。ニヌベはこの時に救われたことによって、チャイさんも守られました。家族も守られました。国も守られました。全部が守られた、全部が守られたということは、全部が救われたということなんですね。だからどんな時でも、たとえ滅びが決定されていることだとしても、私たちこのニヌベは主を信じない町なんですよ、民なんですよ。それでも主は救ってくださったということで、信じる民として選ばれている私たちが救われないことはない、ね、でその証明をヨナを通して主が、ね、ほどほどく証明してくださったのが、ヨナが逆らって魚の腹の中に、ね、入った時でもごめんなさいしたら、主は吐き出してくださる、ヨナを救ってくださるということなんですね。ヨナ書を今日のこの3章を通して私たちは知るべきは何かって言ったらね、分からずやの犯した罪に対して主は救われてほしいという願いを持っている、ということなんですね。そして、救われるということは当たり前、ね、どんなことにおいても救われるということを当たり前に信じる信仰が必要。ニヌベにヨナの言葉がこだました時に、ああ滅びが確定されたということで認識して、人は断食することによって救われたということなんですけど、断食したことによって救われたんじゃなくて、断食したことによって罪の行動を停止していたことによって救われたということをしっかりと覚えて、本当に罪の行動力ね、これを、停止する、断食することによって、あらゆる面において主が救いたい救いをこう完成する皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アメン。じゃあ救われるために彼らがやったのを5節、はいどうぞ。
そこでニヌベの人々は神を信じ
た、はい、信じた、ね、ニヌベの人々は神を信じた、ね、ああ救われ、もう40日もすれば絶対にこの町を滅びるという言葉を信じたんです。それを信じたんです、はい、
断食を呼びかけ、身分の高いものから低いものまで荒布を着て、このことがニネベの王の耳に入ると、彼は王座から立って王服を脱ぎ荒布をまとい灰の中に座った。王と大臣たちの命令によって次のような布告がニネベに出された。人も獣も牛も羊も皆何も味わってはならない。草をはんだり水を飲んだりしてはならない。人も家畜も荒布を身にまといひたすら神にお願いし、おのおの悪の道と暴虐な行いとを悔い改めよ。もしかすると神が思い直して憐れみ、その燃える怒りを収め、 私たちは滅びないで済むかもしれない。神は彼らが悪の道から立ち返るために努力していることをご覧になった。それで神は彼らに下すと言っておられた災いを思い直し、そうされなかった。
4節を見るとね、韓国の聖書は、崩れるとか倒されるっていうことになっているんですね。ニヌベがね、もう倒される、崩れるということも滅びる。で、ここね、もう40日もすれば無の地りらだけではなくて、여기에나오는말씀뜻에니느베가변화하리라하는뜻도있어요그러니까일본말로호로비르라고되어있는이말에네호로비르다케잖아그때변화하리라라는말도있어요그러니까이게무슨말이냐면하나님께서는호로비르라고하는그말속에도구원을꼭넣어주신다는거예요뭐도세호로비른다그러면뭐또못해네뭐そういう滅びに至る行動をするんだったら滅びが確定する。ああって滅びるんだったら大変と思って自分を改めるということをすればね、人も変わる、変貌する、ね、国も変貌するということなんですね。聞いたんですよ、ニヌベの民が神ね、これを聞いてね、ヨナのこのメッセージを聞いてニヌベの、ね、民は神を信じて断食を宣言して無論して、ね、全ての人々が荒布をまとった、王もまとった、灰の上に座った、ね、そして牛でも羊でもね、獣までも物を食べてはならない、水も飲んではならない、このね、私ね一回見てみたいなとね、畜もね、バラの着てたよそれであれ今最近の犬猫によく着てんじゃん、ここから着てんの、ここが乾燥じゃないのここが乾燥じゃないのえ、見てみたいなと思って、いやもうね、その印をつける信じてます、あなたが言った言葉信じてます、ね、うーん8節ちょっと読んで、
8節、人も家畜も荒布を身にまとい
獣のようなことを私はやってきました。獣ってね、不思議なんだよね。自分が子供を産むじゃない、ね、犬猫子供を産むじゃない、人がこうやってね近づこうとするとね、カーッてカーッやるんだよ。そのくせね、自分がおまんま食べる時に子供が来てごらん、カーッてやるから、獣が愛があってね、あってもね、自分がおまんま食べるときは別物ん、だから、 どういうものかって罪深いもの、ね、罪深いものというのはそういう性質を持っている、ね、うん、で八節もう一度、
人も家畜もあらぬのを身にまといひたすら神にお願いし、おのおの悪の道と暴虐な行いとを悔い改めよ。
うん、暴虐ね、悪の道と自分の手でね行う暴虐な道から離れなさい、離れなさい、足ね、足ね、離れなさい。で3日間離れたんですよ、悪の道ね、暴虐から3日間離れたんです。それでこの大きな町ニヌベは全体でそれをしたのでね、でも、ね、すごい賢いなと思ったのがね、自分たちの牛や羊にもね、あらぬのを惑わしたんですよ。チャイさんも全部守られた。すごい賢いなと思って。그랬는데신명기보니까ね。네가들어와도복을받고나가도복을받고신명기니네아따가이래다스その全ての所において祝福に預かる、ね、あなたのコネバチもとかこう書いてあるよね。おーって、うん、清められるために主を認めるためにね、印をつけられたものは守られたでしょ。印をつけられたものは全部守られたということはね、私たちを、ね、至る所に印をつける、これもイエス様のもの、これもイエス様のもの、これもイエス様のもの、至る所にね、イエス様のもの、イエス様のもの。すごい賢いなと思って。9節10節、
もしかすると神が思い直して憐れみ、その燃える怒りを収め、私たちは滅びないで済むかもしれない。神は彼らが悪の道から立ち返るために努力していることをご覧になった。それで神は彼らに下すと言っておられた災いを思い直し、そうされなかった
ほらここに答えが出てるじゃん、ね、10節、ね、悪の道から彼らがねもう離れたことをね見て、だからね、困り果てた時にはね、奥ばった部屋に入って自分の行動力を停止させることが一番いいね。そんでひどっとべちゃべちゃべちゃべちゃ喋ってた口を塵につける、塵につけてね、本当にひたすら人との縁切りをして、与との縁切りをして、ひたすらイエス様とね、自分が悪の道から離れて、ね、悪と断ち切った時間を過ごしているということを主が見て、うんうん、あんたそうしてんのねって言ってくださるまでそこに留まっているということが必要だ。そして、主は、ね、思い直して彼らに下そうとしていた、ね、もう40日もすればと語られた滅びの災難を彼らに下さなかったと書いてあるんですよ。うん、本当に、自分の手に負えないことに出会った時、私たちはね、右左寝返り打ちながら悩むね番じゃない。そういう時はね、もう本当に奥ばった部屋に入ってね、自分の世にこう関わっていた行動力を全部断ち切って主の御前に置いて、ね、祈ること、それが一番の救いの道だということをね、ヨナ書のこの3章を通して主が教えてくださいました。ではこれから、救いは主にある ということをしっかりと覚えて、あらゆる困難を覚えた時に奥ばった部屋の中に入って、ね、罪の行動力を全部断ち切ることによって、その時の災難を幸いに変える、そのような私たちでありますようにと主に祈っていきたいと思います。では主の名を呼びましょう。せーの、主よ主よ主よ、
¡Gracias!
許してくださいます。改めた時、その災いがもたらしたその災いの権利を全部退いてくださいます。主よ、この大きな町ニヌベを通してその法則をあなたが教えてくださったことを感謝いたします。人は本当に食いっぱなしの人がよくおります。でも主よ、あなたは食いることと改めることはセットであると。この大きな町ニヌベ、ヨナは死んでもいいと思っていたニヌベです。それだけ悪どいところでした。彼らが本当に主がヨナを通して宣言された言葉に驚いて恐れおののいて、そして3日間断食をして、断食をしたおかげで3日間悪の技を止めることができた。そして獣に至るまでその断食をするということで、死を飲み食いをやめる、荒布を惑うということで、死を滅ばなければならない、滅ぼされなければならないニヌベは救われました。主よ、あなたは悪人の人にも滅びに至ることを願わない方であることを感謝いたします。滅びに至るために私たち人間はあなたが創造したのではなく、悪魔サタンによって滅びに至らされている私たちをあなたは救って、本来救われてあなたと共に生きる存在として回復させるために、私たちの知らないところにおいてイエス様の能力は、救いの能力、命の能力は本当に果たされていることを感謝いたします。主よ、私たちはあなたに祈ります。なんで獣にまで飲み食いをさせない、荒布を惑わしたか。主よ、これを通して、主よ、私たちのその家族、私たちが持っている持ち物に至るまであなたの救いが本当に 与えられているということを感謝いたします。だから主よ、本当に新明記の御言葉をしっかりと覚えて、主よ、悔いることによって私たちの家族やまた私たちの関わっている環境、そして物に至るまで、ことに至るまで救いが完成されますように、そして主の御名が崇められますように、主を感謝いたします。イエス様、本当にあなたは余すとこなく救ってくださるお方であることを感謝いたします。主を、私たちは見たいです。私たちが福音を述べ伝えるそのあらゆるところにおいて、ニヌベの働きが起こされますように。偉い人から本当に平凡な人に至るまで福音を聞いたならば、主よ、救われるために断食して罪に至っていた行動力を停止させることができますように。主よ、あなたが祝福してください。これから新しく起こされるその教会においては、これを本当に私たちの守るべき原則とすることができますように。だからみんなが困難を覚えた時には、もう本当にその困難を全部イエス・キリストにあって幸いに変えるために、断食して、そして3日間を過ごして救われる、この法則が生き生きとする教会となりますように。主よ、あなたが祝福してください。今日あなたはこのヨナ書を通して私たちを豊かに養ってくださったことを感謝して、私たちをこのヨナ書の奥義の中にいざなってくださった御霊に感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アメン。主の祈りです。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。お願いします。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。ハレルヤ。感謝します。